ラジオ。
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、 JARL 森田新会長に聞く新生 JARL の行方前編です。それではハモのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ハモライフ .jp 7月の14日の記事からです。ホームページで正式発表、和歌山県のミニマルチアンテナ2023年9月末で廃業ということでございます。うん、はい、もう皆さんご愛用だと思うんですよね。ミニマルチ
私もいっぱい使ってます。
なるほど。カンハムでもね、いつも出されてたんですけども、まあ、ちょっと最近見ないなと思ってたのもありましたけど、
価格表が出てましたよね、こうカタログでね。
ということなんですけれどもね、
まあ、非常にね使いやすかってね、はい、で社長が頑丈だし、うん、で技術好きというか、電話で話したらなかなか終わらない。
そうですね、長かったですね。
長かったですね。一つ質問したら 10個返ってくるみたいな感じでね、親切丁寧にいろいろと教えていただきましたけどね。
大好きなんですね。
大好きなんですね。うん、だから残念ですね。
私もね、まあ、私じゃないんですけどもね、小笠原の方で、共同でね、共同というかな、お借りしている、向こうの住所に置いてるリグがミニマルチのアンテナ一つあるんですよね。
はい、
うん、だからなかなか風にも強いし、
丈夫ってのがいいですよね。
丈夫ですよね。
あのパイプがね、他より太いんですよ。
うん、太いのとの材質が違うんだよってね、
違うって、ね、言われてましたよね。
言われてましたね、社長がね。
はい、はい、確かに性能もいいし、耐久も広く取れるし、うん、まあいいとこがありましたよね。
で、まあ、すでにね、もう新規販売はね、もう終了してるんですけれども、補修用の部品、この在庫の処分のみ今行っているということになってます。だから在庫なくなれば終わりなんで、もしミニマルチお持ちで心配な部品がある方はちょっと問い合わせしてもいいかなと。
一応本電話では問い合わせしないでくださいってなってますんで、
はいはいはい、
ホームページを見ていただいて、その中に在庫があるかどうかを確認していただいた方がいいと思います。
そうかそうか、ホームページ見れば分かるわけ。
はい、
なるほどね。はい、ということであります。
はい、
ハムライフ .jp7 月29日の記事から、アマチュア無線商品が中心、掘り出し物多数ということで、なんかセンセーショナルな見通しですけれども、全国の無線ショップ25店舗が参加する無線モールがプレオープンしましたということでね、はい、25店舗、このハマルフと JP にも載ってますけどもね、はい、もうそうそうたるお店です、うん、25店舗が集まった一つの、
オンラインショップ
ですね。オンラインショップですね、はい、はい、うん、それがプレオープンということで、なんか正式には8月からという、うん、ことが書いてありましたけど、
じゃあもうこの放送8月ですから正式になってるかもしれないですね。
そうなんですよ、はい、ちょっと何日かというのがちょっとまだよく分かってなかったんですけどね、はい、まあ各店舗、もうディレクターの言葉によると、ね、生き残りをかけてということでね、
そんな感じですよね、
はい、皆さんの力を結集したようです。
そうですね、この前のニュースは、ね、廃業 だったんですけど、うん、今度は、ね、皆さんこれから先もアマチュア無線の、
そうです、ね、
機器を販売していただけるという、うん、そういう感じですよね。
そうですね、
はい、
でもこういうところあると安心ですよね。
安心ですね、
うん、実は前もね、確かハマルフと JP の記事だったっけな、
うん、
詐欺の、
はい、詐欺サイトが出てて、うん、今分かりにくいですから、は
い、でもう無線ショップにまで来たかという感じだったんでね、
う
ん、
そうですね、
だからそういうリスクはここに入ると、
そうですね、ここだとだいぶ減るんで、あとこれにそっくりなの作られなければ大丈夫なんで、はい、それだけ注意しなきゃいけませんね、
は
い、
まあ、私もちょこちょこと細かい部品とかですね、うん、買いに行くと電車賃の方が高くつくというのもまあありますんで、結構 通販の方ね、うん、まあ、そういうところで買ったりも実際しますんでね、あれ便利は便利です。
便利だと思います、
はい、この暑い中行かずに住んで
、はい、うん、
まあ、そういうのも含めて、はい、もう皆さんね力を結集したということなんでね、はい、よろしくお願いいたします、
はい、
今日の話題ですけれども、 JARL 森田新会長に聞く新生 JARL の行方前編ということでお送りいたします。どうぞ最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特攻国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブでQCQ で検索。
さて今日は JARL の新会長に就任された JA5SUD 森田さんにねインタビューさせていただきました。本当にお忙しい中ね、貴重なお時間をいただきましてね、実はたっぷりたっぷりとお話を、はい、お伺いだと。
時間オーバーするくらい。
そうなんですよね。はい。はい、インタビューでね、会長の、新会長の、ね、森田さんはですね、うん、もう本当言葉を選びながらね、うん、とつつとね、語っていただきました。はい。いうことでね。で、逆にしっかりとね、ご準備もされたという感じなんですね。
そうですね。
はい。うん。うん、まあ、こういう話やったらこうしようとかね。うん。うん、いろいろと。だから、まあ、今の森田さんは当然新会長なんで、まあ、これからね、はい、新会長としても、ずっと、業務に疲れるわけなんで、まあ、そういうのも含めていろいろとお考えになってたんじゃないかなと思うんですけどね。うん。うん、で、もう本当たっぷりとね、お話ししていただきましたのでね、はい、実はもう2回に分けて、そうですね。お送りしたいと。はい。いうことでね。
というよりですね、ご本人から、収録の後メール頂戴して、まあ、俺のメールを差し上げて、その後、メール頂戴したんですが、もっと言いたいことがあったと。だけどまあ、ほぼ言いたいことは言ったよねっていう話をいただきましてですね。うん、はい、これからもまた機会があれば、いろいろインタビューに答えていただけるようでございますんで。
そうですね。
今後も期待したいなと思ってます。はい、で、私インタビューさせていただいたんですが、いろんなことを本当にここまで言っていいんかいというぐらいに赤裸々に、はい、お話しいただいたりですね、裏話を含めてですね、かなりその会員の皆さんとか、普通の、会員でもない町山さんにとってもですね、説得力のある話の内容じゃないかなというふうに思ってます。
は
い、
そうですね。
はい。
そうですね。表も裏も、裏も表になったという感じで。
そう、はい、裏話じゃないんですよね。はい、全世界に公開されますって感じなんですけど。はいはい、
そうですね。
うん、世の中ではちょっと、うん、これ裏の話かなというのはあるんだけど、それも全て。
うん、いや、もう裏ではないと。はい、要するに事実をお話しするしかないから、お話しします、はい、みたいな感じだったんで。
そうですね。
だから、なんかややこしいなんか、ことらしいに、もう全部、赤裸々に表に出してしまおうと、
は
い。
うん。
事実は事実としてありのまま伝えたいという意図が、はい、見えました。
そうですね。
意図であれ覚悟なんでしょうね。
はい、そうですね。
そうですね。はい。
非常にお話してても、もう感慨深いという言い方が本当にぴったりするほどのお話いただきましたんでね。
はい。
すごいです。
はい。
はい。
はい。このインタビューはですね、実は7月の28日、大塚にあります JARL 本部の会議室で行いました。
はい。
はい。ですから、まあ、ハモのラジオ、総動員して、押しかけたという、
はい。押しかけた感じです、
はい。はい。という感じでございます。はい。この JRL の本部の近くにはね、実はね、都立の大塚病院ですか、はい、都立病院がありますのでね、はい、実は私もみんなもね、なんか偉いサイレンが多いなと。
うん、思ったんですよね。
実はこの病院があるために、この本部前のね、本当本部前のガラス、窓の下、から
はい、
この道路をね、救急車もがね、もう何台も通過していきました。
はい。
ですからね、途中のサイレンの音がね、よく入ってると思いますけどもね、はい、これでは申し訳ございませんけど、ご了承くださいませ。
ご了承くださいませ。
ということです、
はい。
はい。はい。インタビューとしましてね、まず最初にね、新会長、 JA5SUD、森田さんご自身のね、ご自身についてね、お伺いいたしました。それではお聞きください。今日はね、東京の JAL の本部、いや、私も来た初めてなんですけどね、お邪魔しましてですね、JAL の新会長、森田会長にね、インタビューをお願いしております。これからいろいろとね、お聞きしたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。
はい、森田さんね、はい、これアマチュア無線の趣味の団体ですよね。
はい、そうですね。
例名ですよね。はい、じゃあその時にですね、森田会長自身がですね、はい、どのように無線をどんな無線をどのように楽しまれているかというその経歴を含めてお聞かせいただければと思うんですが、
はい、あ、そうですか。はい、私、無線はですね、結構もう長くて、もう50年ほどもう JAL の会員でいます。昔皆さんそうだったようにですね、私も当時ね、中学生だったかなの頃に例の鉱石ラジオをですね、作りまして、ゲルマニウムラジオを作って、それで電波の世界に興味を持って、で高校1年の時にですね、ライセンスを取りました。当時はラジオの制作とか初歩のラジオとかね、ああいうところで、いろんな通信教育なんかも全盛でしたもんですから、そういうところで申し込みしてね、それでやりましたね。で高校3年間の間はもう、SWL でもうずっとやってました。高校の時に、バイトしまして、で八重洲の当時の FR50B っていう受信機をね、はい、買いまして、で、自宅に、ダブレットアンテナを貼りましてですね、それでもう海外の電波が聞こえるのがもう嬉しくて、はい、でも、ね、SWL ですね、はい、JA5 の2522っていう番号だったんですけどね、それで、はい、それでもうずっと、だからその時からもずっと今まで JAL の会員でございます。はい、で無線、やり始めたのは、ですから大学入る時ですね。でその時にはもう、バイトで、それこそ昔の水晶式のモービル機だったんですけど、その部分を買って、はい、で、いざもう東京、こっちの大学だったもんですからね、はい、でたらもう全然バンドが当然空いてないですよね。
水晶のある部分が空いてない、
12チャンネルですからね、はい、もう全然空いてないから、はい、もうそれですぐにもう秋葉原に行って、VFO を買いまして、それでいろんなとこ出始めてですね。で最初はもう学生の頃はもう144の、SSB で、いろいろアンテナを、はい、手回しだったですけども、それでね、下宿から運用してましたね。で社会人になって、四国の方に帰りまして、で最初はその、144が面白かったもんですから、当時は、QL の、4パラレル2段でですね、結構、はい、頑張って上げてましてですね、でも詰めても面白いんだけども、屋根の上にルーフタワーにですね、当時谷口エンジニアリングトレーダーズとか DET とかメーカーがありましてね、はいはい、そちらの方で、4L のヤギを、上げまして、はい、でその日も、何気なく、国内誰か開けてないかなと思って、CQ 出しましたらですね、なんか聞き慣れないプリフィックスが なんとかキロ2と書いてね、はい、聞こえてきまして、JK2? いや違うぞって言って、プリーズリピートアゲインとか言って言ったら、ビクターキロ2なんとか言ってね、VK2 VMO さんだかな、コルさん覚えてますけども、その方で、VK、どこやオーストラリアやんかと思ってもうそれでもう舞い上がってしまいましてですね、でもう頭真っ白になって、
はい、
でもなんとか更新までこぎつけて、でカードがもう、送られてきた時には本当 当にもう嬉しかったですね、うん、でもうそれから、海外更新に
もうなるほど
はまり出しまして、はい、それでもう、社会人になってもうすぐにもう一本自立のタワーを建てまして、で、まあ、私はもう転勤族だったもんですから、とにかく、どこかのアンテナで珍しい国どっか一つのバンド一つのモードでもいいからやっぱりやりたいなと思ってね、でもう本当に給料全部はたいて、それこそ14メガの6エレのモノバンドを上げましたね、はい、でもそれから四国にも、まあ、昔からある、まあ、皆さんまあ同じだと思うんですけども DX クラブにね門を叩きまして、はい、うん、もうそれからもう、どんどんどんどん DX 通信の方の世界に潜り込んでいきましたね、はい、で、それと同時に、まあ、アワードハントの方も面白くって、うん、で今でもまあジャパンアワードハンターズグループ、ね、ありますけども、アイスの会員でもありますね、はいはい、まあ、そんな感じでもう無線はもう転勤族だったんですけども、まあ、転勤先で もう社宅の上に、アンテナ上げたり、ね、組織長のところでちょっとお伺い立てて上げてもいいですかみたいな感じでね
確かに
やったりしてましたね。
でも会長も根っからのアマチュア無線化という感じがしましたし、はい、DXなんですよね。
僕国内も好きですし、気が向いたら、ね、本当にカジュアルにオールこの間もオール J5 コンテストとかありましたけども、まあ、それを本当は主催する側なんですけども、うん、各地の、コンテストにちょこちょこっと出てみたりですね、
はい、
であともう DX だけ言うんじゃないですけども、でもやっぱでも基本はやっぱり DX ですかね。まあ、昔転勤族だったもんですから、どこかのバンドで一つだけとかいうか、しかやってないようなところがありましたから、うん、今はもうオールバンドで、それなりのやっぱり設備がもう今 ありますから、やっぱりあのバンドもやりたいこのバンドもやりたいということでね、
なるほど、
で皆さんお決まりのマス目の方もですね、はい、熱心にやってるってことですね。
お話を伺ってましたね、根こそぎクラブというのに入っておられて、根こそぎって何かっていうと聞こえる曲は全部QSOして全部捕まえるんだと。
あ、いやいや、そのクラブに入ったというかね、はい、もう本当にお遊びだけのグループなんですよ。だから本当に快速 も何にもないですし、はい、うん、だからもうワイワイガヤガヤ、
はい、
仲間内でやってるだけなんですけども、でもやっぱりね気の合う仲間なんで、もう本当にもう 10年15年ぐらいも ずっとそれでやって、で毎年その、仲のいい連中で総会と称してね、はい、いろんな日本各地観光旅行を兼ねて行ってますね。去年も長崎のあたりに、はい、メンバーと行きまして、はい、一緒に酒組み交わしたりするのが、うん、もう、騒いだりするのが、はい、もう本当大好きですね。
メンバーの方何名か存じ上げてるんですが、名だたる DXさんの方ばっかりで、お酒もお好きな方が多くてですね、なかなか楽しいなと。森田会長も無線楽しまれて幅広く楽しまれてるなというのがよく分かるという感じがしましたね、
はい。いや本当にね、やっぱり本当無線もありがたいですね。やっぱり同じ仲間で仲間意識がやっぱり強くって、本当もう職業とかそんなのも関係なくてですね、もうすぐに友達になりますし、うん、でもういつでもいらっしゃいみたいな感じですからね。
そうですね、その雰囲気を、会長の立場から皆さんにお伝えいただければ、はい、さらにいいのかなと。無線ってこんなに楽しいんだよ、楽しい方法いっぱいあるんだよということを会長からお伝えいただければ、さらに JAL が発展するんじゃないかなと思うんですが、
はい、やっぱり本当ね、アマチュア無線って本当に職業も年齢 もう性別も全然関係ないですし、私も本当にもともとサラリーマンで転勤族だったもんですから、もう四国4県はじめ、あと東京の方の勤務もありますけれども、やっぱりもう行く先々でね、やっぱり、アマチュア無線化を訪ねて行って、そしたらもうすぐ友達に、うん、なりますから、もう全国もう本当にたくさんの方とお知り合いになりましたし、今でもいい関係でやっぱりね、本当に僕からすれば本当に遊んでいただいてますので、本当にありがたいなって思いますね、はい、うん、これ本当に自分にとっての本当に大きな財産だと思います。これもアマチュア無線あってのことだと思いますからね、
はい、なんかいい話を伺えてですね、アマチュア無線 の基礎のところ、楽しさの根本みたいなお話も伺えたんで、これはいい話が放送できるなというふうに安心しましたということで、趣味を伺ったんですが、後半、これから後半に向けてですね、はい、そのジャイルのこと等々、はい、伺いたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします、
はいはい、はい、ということでね、森田会長のインタビューをお送りいたしましたけれども、いかがでしたでしょうか。
エコー21、エコーインディアチャーリー、ネームチャン73、サワディカップ、ハムラディオ。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずはお得なキャンペーンのご紹介です。平成28年に開始した陸上特殊無線技師養成課程の累計受講者数が昨年度1万人を突破しました。1万人を記念し、また皆様への感謝を込めて、期間限定で陸上特殊無線技師養成課程特別料金キャンペーンを実施中です。第2級第3級陸上特殊無線技師をこれから取得する方なら、年齢区分に関係なく全員が特別料金で養成課程を受講することができます。受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会なら、同じ資格の取得を目指す仲間と一緒に受講が可能です。第3級陸上特殊無線技師は1日、第2級陸上特殊無線技師は2日間で、講義と修了試験まで受けることができますし、講師に直接質問ができるので初めての方でも安心です。講習会日程が予定と合わないとお困りの方は、養成課程 e ラーニングがおすすめです。養成課程 e ラーニングは、インターネット環境があればいつでもどこでもパソコンやタブレット、スマートフォンで受講が可能です。最後の修了試験は、全国に300カ所以上ある CBT テストセンターの中からお近くのテストセンターを選んで受験することができます。受講方法が決まったら、 QCQ 企画のホームページからお申し込みをするだけで、自動的に特別料金が適用されます。ただし、このキャンペーンは2023年8月31日23時59分までにお申し込みいただいた方のみ対象ですので、ご注意ください。この夏だけの熱いチャンスをお見逃しなく。続いて、第1級アマチュア無線技師令和5年12月期国家試験合格のための通信教育講座のご紹介です。 QCQ 企画の通信教育講座では、独自に編集した後期と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ、様々なサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。まず、問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は、 約3週間に一度のペースで計5回にわたってお送りしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。インターネットの受験生専用サイトには無線工学重要公式集や試験に出やすい電波法令集などを掲載。わからない問題があれば質問フォームからいつでも何度でもご質問いただくことができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。ぜひご学習にお役立てください。第1級アマチュア無線技師令和5年12月期通信教育講座のお申し込みは8月末まで。 QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しましょう。最後に続報です。先月お知らせさせていただきました、 QCQ 企画初北海道での4アマ講習会の日程が決定いたしました。講習会場と合わせて詳細についてはホームページへ掲載しておりますので、ぜひご覧ください。来る8月19日土曜日、20日日曜日に東京ビッグサイトで開催されるハムフェア2023に QCQ 企画も出展いたします。ご参加予定の方はぜひ当社ブースへお立ち寄りください。今年もハムのラジオとのコラボグッズを作成中です。お楽しみに。社員一同心よりお待ちしております。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで、平日9時半から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
インターナショナルラディオブロードキャスティング、インターナショナルラディオブロードキャスティング 83.7 ラディオナリタ。
はい、ではね、引き続き森田新会長にね、お話をお伺いしたいと思います。次はね、6月に開催されました JARL 社員総会前にね、実は劇的な出来事が起きました。
はい。
ということでね、もうそれについてね、まあ、やっぱり、もう、浜野ラジオもね、聞かざるを得ないなと。はい。いうことで、お話をお伺いしますと、もう本当赤裸々にね、その内容をね、もう森田会長ご自身のお考えも含めましてね、うん、赤裸々に語っていただきましたのでね、はい、ちょっとね、長いんですけれどもね、じっくりとお聞きいただきたいと思います。
ということでね、森田会長のね、無線歴、ご活動をね、お聞きしたんですけども、いや、単なる無線のお友達という感じで、非常に親しみの、お話いただきましてどうもありがとうございました。ちょっとここからはね、3部に分けましてね、ちょっといろいろと今回の JAL のこととかこれからのこととかをねお聞きしたいと思います。まず第一部としまして、今回ね JAL の会長さんが、交代されたということで、6月の末にセンセーショナルな理事会の前にありましたけれども、それも含めましてね、この交代劇の経緯について、分かる範囲で結構でございますのでね、お話しいただければなと思います。
はい。経緯なんですけども、もう興味ある方はもう大体ご存知じゃないかなと思うんですけども、最初は第65回の理事会だったですかね。はい。で そこのところで、私も副会長をしてまして、で、例の、裁判の件がありますけども、はい、あれで、JAL として、控訴するというお話を聞きまして、でもやっぱり、そもそも、控訴する理由がやっぱりその会計帳簿を閲覧するのにですね、前会長が反対と言いますかね、それ見せたくないみたいな感じだったもんですから、 もともとの原因は不適切なね、お金の使い方が、そもそもなんじゃないでしょうかということでですね、私ももうかなり前の話になるんですけども、その件についてはね、社員総会でもお話ししましたけども、言ったことがあるんですよ、で、もうこういうことやってたら、ダメなんでやめてくださいねっていうお話だったんですけども、やっぱりそこのところでね、はい、分かりましたって、なればここまでのことはなってなかったんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり、中身見ましたら、やっぱり私が、出席した理事会、委員会の後でね、飲み会なんかありましたけども、そういうようなところでやっぱり自分たちが割り勘で、ね、お金を払ってたはずなのに、それの、領収書がまるまる JR から払われてるのを見てちょっと愕然としまして、で、私もキャリアさんですから自分が出席した委員会の部分を見てたらやっぱり3回か4回ぐらいあったんですよね、これはまずいなと思いまして、で、他の理事さんにも相談したら、それはやっぱり森さんまずいに違うというようなお話もねいただきまして、で、ご本人に対して、やめてくださいのお話もね、したんですけども、聞き入れていただけませんでして、で、そういうようなのが、ずっと尾を引いてまして、で、裁判で控訴するとかいう話に なった時にやっぱり裁判するとなったら、裁判費用は行政手数料だから安いかも分からないけども、やっぱり弁護士費用が、ね、はもう
高いですよね、
だからそんなのをね、やっぱりそれを不適切なものを隠すといいますか、表に出ないようなために弁護士を雇ったり、控訴したりするのもそれはちょっと違うんじゃないかなと思って、それでもうこれは自身の心情といいますか、もともと、ね、ずっと、それこそ年齢公社から NTT から、どこも ずっともう経理特にね決算関係の部分やってましたんで、自分がやっぱり確認したものについてはきちんと人様に説明できなきゃダメだというのがありましたから、そんなのもあってこれはやっぱりこのままではいけないなと思って、それで、65回の理事会でですね、あのような発言をしたわけでございます。それで、当然会食代表理事を会食するとなると3分の2の、評決を得なければなりませんから、なかなかハードルは、難しいなと思ったんですけども、でも私の、サラリーマン人生においてやっぱり、これは言っとかなきゃいけないなというのがあってですね、もうその思いだけだったんですよ。それでも当然言ってることで皆さん手を挙げていただくいただけるとは思ってなかったんですけどね、でも言うべきことは言おうと。で、私自身もあそこの、社員総会の中でも言いましたけども、やっぱり会長を補佐する立場でもありましたから、だから自分の、気持ちに対して、違うような行動を取ったこともやっぱりございました。だからそういうようなものもやっぱりね、心の中でもやもやとしたのがずっと続いてたんですよ。
なるほど。
だからそれをやっぱりもう すっきりさせたいっていうのがね、もうあったんでね。だからもう言うべきことは自分ではもう言ったから、まあ、私の心の中ではね、はい、すごくすっきりした気持ちにはなりました、うん、でまあ、そういうのがあって、で、まあ、その時にはね当然もう確か 7対、賛成が7で反対が9 でもう結局否決になったんですけども、はい、うん、やっぱりその後ぐらいに6月の確かね6日ぐらいだったかな、私に、エイトの理事さんからメールがありまして、はいはい、うん、でいや前回森さんがお話しされたことがやっぱり、うん、私もそうだと思うし、やっぱりもう、うん、あなたの考えに賛同いたしますというお話をいただきまして、あやっぱり、うん、私の心の叫びったら大げさになりますけども、まあね、そういうものがやっぱり、うん、分かっていただける方がやっぱり仲間がいたんだということでですね、それでちょっとまた心強い思いがありまして、うんうん、それならばということでですね、エイトの理事さんたちとですね、はい、もう一度会食の議案を、まあ、提出したわけですね。それでもその時に、連盟の事務局に確認したら、ひょっとしたらもう社員総会の前の、理事会はいつもだったらあるんですけど も, もうそれ開催されないかもわからないというような情報が、ね、ありましたんで、あそれだったらやっぱりもう時期的に今もう行動を起こさないといけないなと思って、それでも臨時の理事会のですね、請求を、まあ、理事の、まあ、権利としてありますから、はい、それを、まあ、行使して、で理事会を、まあ、開いていただいたということですね。でその中でやっぱり、開催して、でようやくやっぱりその、北海道の理事さんも一緒に提案者になっていただいて、で評決でですね、3分の2を得ることができたという、
なるほど、
はい、こういう、まあ、状況でございますね。
それは当時の森田副会長の正義感がそういう行動を起こしたと私理解したんですけど、もう納得できない、まあ、もう一つは経理屋としての心情が許さなかった。
そうですね、経理屋というか、うん、
経営者としての心情という、
いや経営者というかね、はい、うん、僕基本的にあそこでも話しましたけども、一応我々の組織って会員から の会費収入で成り立っている組織じゃないですか、はい、ですからそもそも会員に説明できないような、ね、お金の使い方はやっぱりしちゃダメだというのがもう僕のもう根本にありますから、はいはい、うん、だからそういうふうな観点から言うと、やっぱり前回やられたことはやっぱり適当ではないなっていうのがありまして、うん、で、まあ、お金の問題もそうなんですけども、やっぱり会長としていろいろ私なりにアドバイスをしたつもりなんですけども、その分やっぱり、うん、まあ、聞き入れて いただけなかったっていうのもね、うんうん、ありますし、あとはまあいろんな情報をもう少しオープンにした方がいいんじゃないでしょうかというねお話もしたんですけども、いやもう言う必要はないみたいな感じで、ありまして、だからどう言ったらいいかな、理事のですね中でメーリングリストっていうのがあったんですよ、はいはい、うん、でその分がせっかくいいあれがあるんだけども、やっぱりそこでも全然活用されなかったですね、うんうん、でやっぱり時の状況だと、それこそなんとか派なんとか派とか言ってもう完全にグループが2つ分かれてましたから、はい、まあ、そういうのもあってね、はい、そのメーリングリスト自身が あの活用しにくいと言いますかね、うんうん、使っても、うん、
情報交換の場になってなかったという感じなんですね。そうそうそう、
情報交換場になってなかったんですね、うんうん、だからそんなのがあって余計にやっぱりね、あのお互いがもうあの反目というか、うんうん、まあ多分一般の会員さんから見たらね、うん、何やってんだみたいな形でやっぱり見られてる時期もやっぱりあったと思うんです、うんうん、だからもうそれはやっぱり いけないなと思ってね、うん、
なるほど、
うん、はい、だからもう私ももう腹を決めたのがですね、ちょうど1年前ですね、あのカンハムだったんですよ、はい、カンハムでですね、はい、当時、まあ、私は以前携帯電話の会社の経理やったんですけども、はいはい、そこのボスがですね、無線が好きで、まあ、職に来られた社長さんですね、うん、
はいはい、
での方と久しぶりにお会いして、うん、でもううん、森田君久しぶりやなってね、で、関西の連中口が悪いかも分からんけども、いよることはやっぱりな、ええこと言おると思うんやってあんたも、立場上しんどい立場におるかも分からんけども、うん、もうちょっと、家中の栗を拾うじゃないけども、うん、もう腹くくって、うん、なんか頑張ってくれへんかみたいな感じでね、で、あんたやったら、なんとか、うん、なると私は思うとんじゃはははは、みたいな感じでですね笑い飛ばされていらっしゃいましたけども、でもやっぱり確かに、うん、もう本当にね、もう会員の皆さんやっぱりそう思われてるのを僕自身も分かってましたし、 うん、こんなもう感じでずっと言ってたらやっぱりアマチュア無線のその業界自身にとってもね、あんまり損失だなと思って、やらないといけないことがたくさんあるのに、うんうん、停滞するのもいけないのかなと思ってね、うんうん、それでまあそれこそ心の中で、もやもやしてたものを、うん、もう吐き出す時がもう来たのかなとかって思ってね、そんなのもあって、うん、だからまあそれが、うん、きっかけですね。だからやっぱりその、ボスの言葉がやっぱり僕の背中を押してくれたと言いますかね。
なるほど、
うん、やっぱり どこかでちゃんと見てくれてる人を見てくれてるんだなと思ってね、うん、だからまあありがたいなと感じながら、うん、じゃあもう腹くくって やることはやろうかなとかって思ったのがね、まあ
1年かけていろいろと準備をされて、
いやいやもう準備とかいうかそんな大層なことはないですけどね、本当に
1年間かけて今準備をされて決心をされて、で今の状態に至ったということですね。
そうですね。
いやだけよく分かりましたですよね。でやっぱり会員の皆様もそういうところやっぱり知りたいし、すっきりさせたいと思っておられたと思うんですね。だからそういう面じゃ今日のお話いただいてですね、そのリスナーさんが会員かどうかは別にして、その辺の状態がよく分かっていただいて、今後は理解を十分された方が運営されるんだなというのが分かっただけ非常に今日は良かったなというふうに思ってます。ということで後半だったら別のお話、今後の方針も伺いますけども、よく分かったと、ほっとした、安心したということでございますね。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
若者ハムの支援コミュニティヨタジャパンをご存知ですか。ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということで森田新会長のインタビューいかがでしたでしょうか。
いかがでしたでしょうか。
はい、すごい話になっちゃいましたね。
はい、あの想像を超えた話、はい、でしたね。
はい、本当はあのここまで行っていいんかいという、
あのお話できるところまででいいですよと、はい、ちゃんとお断りしたんですけども、はいはい、もうたっぷりとお話していただきました。
確信に触れていただいて。
そうですね。まあ、あの私たちがね、やっぱり知りたかったこと、まあ、なんでかなというようなところとかね、うん、
はい、あの納得するに十分な材料を提供いただいたと、
そうですね、
いう感じでしたね。
感じでしたね。だからあの、まあ、森田新会長もね、あの、うん、この劇的な出来事が起きた前は、あの、森田副会長ということでね、JRL の催職にお付きになってたんですけども、まあ、その時からもうすでにお考えになっていたこととかね、そういうところもあって、だから、この、新会長になったということが、なんか、転機というかな、うん、それが変わり目じゃなくて、もうすでにいろいろなことを考えになってたと、
うん、そんな感じがしますね。
そうですね、うん、悪く言えば準備ができてたということかもしれないですが、はい、そういう考えを持った方がすでにいらっしゃったな、
そうですね、
だなというところは良かったなと思ってました。
だからそういう意味で、まあ、森田会長にお話を伺いましたけども、同じような考え方を持っている方まだまだいらっしゃるかもしれないですね。
はい、
はい、まあ、ちょっと本当に劇的なというのはそういうところにも劇的という意味がございますのでね、はい、ということでした。ということでね、ちょっと今回かなりのお時間皆さんにねお耳拝借しましたけども、まだまだ続きがございますので、実は一回におかさばらなくって、はい、来週後編ということでお送りいたしますんでね、はい、
まだまだ続きの方が長いっていうくらいですよね。
長いですね、
はいはい、お楽しみですね。
お楽しみです、
はいはいはい、ということでございます。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
今日一日では足らなかったんで、
そうですね、来週なんとインタビューが約2時間に及んで、
そうですね、
はい、私もインタビューするの緊張してたんですが、途中からなんか、普通の無線仲間との会話みたいな話になって、非常にいい話をしやすくなったなという印象が残ってます。
まあ、私、リオさんが隣にお座りになって、はい、で新会長の目の前に私がいてて、リオさんの反対側に、ディレクターがいたという、はい、そういう、まあ四角形かな、
まあ、四角形に近い形、うん、
そうですね、はい、で私前から見てたんですけども、うん、実は最初の頃割とマイクから遠かったですよね、
うん、
お口がね、で最初にまあ、ご自分のアマチュア無線の話されてきて、でいろんな話を聞きしてくると、だんだんと、うん、気持ちが入ってきたかなマイクに近づかれましたよね、だんだんと、もう多分ご本人はね全くお気づきになってないと思うんですけどもね、はい、やっぱり
話をしているうちに、ね、まあ、乗ってくると言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、
は
い、まあ、
ご本人はですね、途中で慣れてきたというふうに、
はい、そういうことですね、
言われてましたね、
はい、なるほどなるほど、
はい、
はい、ということなんでね、来週もお楽しみということでございます。
はい、
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にねお送りください。またホームページにありますメールフォームからもねお送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はありがとうございました。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、
さよなら。
さよなら。
この番組は きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。